ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日は一般社団法人クロコ代表理事でありセンター長の岡義信さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小牧市城山、まあ、東華台ですよね、はい、今年7月にオープンした訪問看護、はい、訪問介護の事業所で、また9月からは居宅介護支援事業ケアマネさんが ね、
そうですね、はい、
ケアプランの作成も始めたということですが、はい、まずちょっと黒子っていう名前がですね、はい、どういう字かと言いますと黒、色の黒ですよね。で、はい、衣装の衣、はい、これで黒子と読むんですね。
そうですね。
はい、はい、これはどんな気持ちでつけられたんですか。
そうですね、この黒子っていうのはですね、本来先日商標登録の方取らせていただきました。
はい、丸 R っていうやつですね。
はい、そうですね、
はい、
私どもはですね、弊社はですね、この黒子としての名、社名の、まあ、思いはですね、うん、まあ、人が健康であろうと、病んだ時であろうと、または人生の修羅場を迎える時であろうと、うん、誰もが最初から最後まで主人公でありたいって思いはどなたでもあるというふうに私たちは考えております、はい、そのためにはそういった方々の一人一人の生きるプロセスに寄り添い、うん、本人が主体的に健康を管理し、生きる力を最大限に生かし、また質の高い生活ができるように支援していきたい裏方のパートナーとして、あ、まあ必要だというふうに考えておりまして、
はい、
まあ、歌舞伎役者の演出を支える黒子のように、
ええ、
まあ、在宅療養者の人生の演出も支えてあげれれば、裏方で支えてあげることができればいいなということで、黒子という命名にさせていただきました。
岡さんは代表なんですけど、
はい、
こう訪問看護の事業所って、まあ、あんまり多くはない気がするんですけど、
はい、
まだ、
はい、
大体がこうトップの方が女性のようなイメージなんですけど、
はい、
いかがですか。
そうですね、私自身も今から28年前に看護師っていう、
はい、
資格を取りました。
え、
この当初は、まあ、365周りをどこを見ても男性看護師っていうのはちょっと異種的な、まあ、存在で、しかし現在ではですね、かなり多くの男性看護師が、まあ、増えてきております。なので一般的にまだまだ女性の社会ではありますけども、うん、これからですね、男性の看護師っていうのが地域の、まあ、看護を支えていく主力となっていくんじゃないかなと思っております。
うん、岡さんもだから代表というだけではなく、実際に現場に行くこともあれば、
は
い、ということですね。
はい、
今でもなぜか赤い衣装をつけていらっしゃいますけど、はいはい、衣装も黒というわけではないんですね。
違いますね、衣装っていうかこれはユニフォームで
ユニフォーム、
それぞれ赤、白、スカイブルー、紺、
はい、
って言って、その、まあ、天気だったりとか、
ええ、
ご利用者様の、まあ、様子だったりだとか、
はい、
その対象に合わせた、まあ、カラーでですね、
ええ、
訪問の方をさせていただいてます。
ということは今もお仕事先から。
そうです、
ええ、
今朝はですね、朝9時から、ご利用者様の方に1件訪問させていただいて、
はい、
今こちらの方に向かってまいりました。
そうなんですね、はい、まあ、訪問介護も訪問看護もあるんですよね。
はい、
はい、実はね、私と岡さんとのご縁っていうのはもう娘が生まれて、はい、本当にすぐに運ばれたコロニーの NICU で、
そうですね、
岡さんが看護師さんを、
はい、
まあ、当時男性は本当に2人ぐらい、
ね、そうですね、
ですよね。なのでとっても覚えているんですけどね、え、その時からもうだから19年近く経っているんですけど、だからまずはご勤務をされていたんですけど、はいはい、まあ、激務ですよね、コロニーって。
そうですね、特に愛知県下の県立病院においても、うん、誰しも言うのが、特に愛知県の病院の中ではコロニーの NICU ほど過酷で、
うん、
まあ、命を即座救う、まあ、そういった職場はないっていうふうに、ちょっと産経ではないんですけども言われていたんですが、いや、そうではなくって、実際やはり生まれてくる大切な命を少しでも障害なく生存させてあげたい、
うん、
まあ、医師を中心として看護師がですね、全力を合わせて、まあ、 携わっていたので、そんな大変だという思いは一切なかったですね、
はい、でもなんかよく聞くのはなんか人間観が変わるとかね、はい、実際私も本当に出産するまでこう出産って、まあ、大変だけど、まあ、普通にこう、ね、出産して1週間経っておめでとうございますって退院してって、うん、結構当たり前のように思っていたんですけど、ここに行くと本当になんかまあ、もちろん我が子もそうなんですけど、いろんなドラマを見せさせていただいたっていう、
そうですね、
ね、はい、感じがしますもんね、はい、でじゃあその後まだ立ち上げまでには時間ありますね。
そうですね、はい、その後ですね、まあ、これまでの、まあ、実績もありまして、男性看護師も増えるということで、県下のですね、看護学校の方に教員として、まあ、移動の方の県からの指示がありましたので、
はい、
そちらの方で看護教員として長く携わりました、
はいはい、そしてそのいよいよ立ち上げですか、はい、
そうですね、その後ですね、まあ、県の学校の方もですね、統廃合ということで、矢事の方に総合専門、看護専門学校ということで一つに集約されるがために、私の方はナイチンゲールの方の勉強がしたくって、ナイチンゲールの考え方で立ち上がっている看護学校の方に移動し、
違うんですか、
違いますね、
学校でも、
はい、それぞれ、概念というか、学校の思い、はい、どのように看護教育をしていくかっていう、それぞれ、その学校によっては色が違って、
じゃあ私看護学校のところには、はい、どこにもこうナイチンゲールの像が立っているのかと思ったら、はいはい、そうでもないんですか。
いや、看護学校はもちろんナイチンゲールの像はどこでも置いてあります、
どこでもありますか、やっぱり
それが一つ の、 ステータスなんですけども、だけどじゃあナイチンゲールの考え方で、もう原点ゼロから看護教育をするかって言ったら正直そうではありません、
どんな考え方なんですか、ナイチンゲール。
やはり何もない状態でその方の対象の生命力の消耗を最小にするよう生活過程を整えるっていう、まあ、看護の考え方で、まあ、ちょっと説明すると長くなっちゃうんですけども、本来、まあ、通常の皆さんがご想像しているような華やかな看護ではなく、何もない状態でクリミア戦争という、まあ、戦争の状態から何もない状態でその方に寄り添い、そして看護が治療として成り立っていくんだっていう基本的な基本をですね、徹底的に繰り返して指導していくっていう考え方です。
だから岡さんはもう両方学ばれたってことですね。
そうですね、はい、
でその後立ち上げようと、
いや、その後もですね、名古屋にある、まあ、盲導学園の中の名古屋医専っていう、はいはい、今で言ったら日本一最大級の医療専門学校の学校を立ち上げ、はい、の方に少し携わせていただいて、
立ち上げに関わられたんですね、
はい、でその後、日本財団っていう、はい、日本の日本財女性団体のところに、ま、1年間、
はい、
しっかり在宅療養を勉強して、はい、この度7月1日に地元である小牧城山にステーション事務所を、ま、設立したっていう運びになります。
この一般 社団法人クロコと書いてあるんですが、はい、まあ、に日本財団在宅看護チーセンター、はい、チームクロコというふうに書いてありますもんね、はい、日本財団というと笹川会長のところですね、はい、まあ、こういったことをされてるんですね。
そうですね、日本財団の笹川与平会長は、やはり福祉の方にかなり強い力を入れて、地域で看護師が、まあ、地域の健康を守るのは看護師っていう考え方を持っておりますので、そのために今回昨年度ですね、第1期生としてその地域を守るのは看護師っていう事業を、まあ、推進したがために、私の方がそちらの方に1年間参加させていただいて、まあ、しっかり
1年間勉強に行って、
はい、単身赴任で勉強させていただきました、
はい、その勉強するこう場所を与えてくださって、
そうです、
まあ、費用も持ってくださって、
はい、
素晴らしいですね、
はい、なので全国もうトップクラスの先生方、もちろん厚生労働省のそれ福祉関係の、まあ、トップ関係の方、
はい、
医学のトップ関係の方、在宅または介護の、まあ、著名人の先生方から直接指導を受けて、で、まあ、いろいろ勉強させていただいて、 この度2月に卒業し、7月の、まあ、事業立ち上げということでこちらの方に戻ってきてスタートしております。は
い、でもご家族いらっしゃるから結構大変でした ね、 そうですね、単身で、
はい、
お給料はないですもんね。
全くゼロです。
へ、はい、ご家族の反対はなく。
いや、反対はもちろんあるんですけども、私の場合はですね、勝手でもうこうと決めたらもう絶対譲らないタイプなので、そのことも家族の方も、まあ、はい、理解してくれていたもんですから、その支えもあってですね、この度、まあ、新たにですね、自分のやりたいことを見つけて、まあ、事業を開設するということができた、唯一の、まあ、家族が力なのかなというふうに思っております。
でもそこまでしてもどうしても立ち上げしたかったっていう、はい、地域に、作りたかったっていう思いがあったんですよね。
は
い、
ありますね。
はい、これは何かこう今までの経験がやはり思いにつながったってことですかね。
そうですね、あの愛知県コロニーの中の急性期、または看護教育を通して学生からとの、まあ、やり取りの中、はい、その中でですね、やはり今の社会情勢を見ると、どうしても、ま、あの言葉に暴力的になるんですけども、やはり専門家が在宅療養を支えていない、つまり大手の企業さ、はい、企業様がですね、こういった業界の方に入ってきているっていうところもありますので、そうではなくって、私ども本来看護師とあるべき姿で地域を支えていきたいという強い思いがありましたので、このようなですね、事業のを通して一人一人の方、0歳から高齢者まで全ての方をですね、まあ、対象とし地域に貢献していければなという思いからこの事業に取り組んでおります。
はい、そうなんです。あの訪問看護ってあの、まあ、増えつつあるんですが、なかなかあの0歳から OK というところないことももちろんないですけど、はいはい、あの瀬戸でもね頑張っているところありますが、はい、そうですね、まだまだちょっと数が足りないかなって気はしますよね。
そうですね、全国的調査もですね、やはり高齢者または難病を持っている方の在宅、まあ、訪問看護というんですかね、あるんですけども、0歳からというのは非常に少ないです。あと全国の調査からも、まあ、そういった0歳からの小児の方がですね、在宅で暮らしている方もかなり多くって、そちらの方に国は焦点を当てずにどうしても高齢者というところに焦点を当てているというところもあります。したがってですね、私たちはこの今まで私自身が経験している、ま、小児の救急病棟の方で、または救急医療の方で携わった経験からですね、まあ、0歳児から全ての人にというところを少しコンセプトにして立ち上げました。
はい、あの今ね、福祉サービスもすごく多様になってきて、あの日中一時支援とか児童デーとか、まあ、お子さんのこう預かりっていうのも増えてるんですけど、はい、障害のある、はい、でもやはり医療ケアがね、医療的ケアが必要だとどうしても預けれないね、ちょっと例えばこう出かけるんだけどこの間っていうわけにはいかないですし、あの例えばうちのおばあちゃん見てるんだけど医療ケアできない、なんかこうね、うん、吸引とかできないっていう場合、うん、はい、ちょっと聞いてくださるとね、
そうですね、
安心ですよね。
はいはい、まあ、そういったところもありまして、弊社はあの訪問看護、看護師だけではなく、訪問介護、はい、まあ、俗にヘルパーステーションって言うんですけども、はい、そちらの方のスタッフも弊社の方で教育を通し医療的ケアができるまで育成し、なるべく医療行為のできるヘルパーステーションを作っていこうというふうに日々努力しております。
ね、訪問介護と訪問看護って似ているようで本当は全然違うんですけど、はい、 で、 すね、でもまあそういう、 こうスペシャルな方が、看護もできる方が、介護にっていうとちょっと安心ですね。
そう言っていただければですね、とても嬉しいんですけど、まだまだちょっとあの訪問看護っていう言葉自体が、はい、まあ、地域の皆様に根付いていないので、これから私どもはじめ、まあ、周囲の訪問看護の、まあ、頑張ってる看護師さんがどれだけ地域の方にアピールしていくかが今後の課題かなというふうにも思っております。
そうですね、はい、まあ、今、まあ、ターミナルケアもそうですけど、あの家でやっぱり最後は家で過ごしたいんだっていう方も増えてますよね。
確かに右肩上がりに増えて いるのは事実です、
ねはい。そうするとやっぱりあの訪問看護を利用しながら家で楽しく、
はい、
ね、最後の瞬間まで楽しく過ごすっていう、そんな人が増えてくるといいなというふうに思いますよね。そして、9月からはケアプランセンタークロコということで居宅介護支援事業も始まったんですね。
はい、
はいはい、これケアプランというのがよくご存知の方も多いかと思いますが、ケアマネージャーさんにケアプランを作ってもらわなくちゃいけないんですよね。
そうですね、こちらの方は介護保険をご利用になっている方が、
はい、
この居宅ケアマネさんですね、ケアマネの方に計画書を作っていただき、その計画の中で、介護看護を行っていくっていう、ものです。したがって訪問看護の場合は介護保険をご利用の方ももちろんなんですけども、それ以外に医療保険の方で必要とされる方の場合はどうしてもこちらのケアマネさんの方の計画じゃなく、私どもが自らの看護計画を持って医師と相談しながらそのご利用者様に提供し、看護を提供していくというものになります。
はい、そうなんですよね。だから勝手にここに来てじゃあお願いねっていうわけにはいかないので、
そうなんですね、
はい、プランの制作というのが必要なんですが、ただし、はい、相談は無料で、
無料です、
はい
はい。
でサービス計画を作るその作成費自体も利用者負担は
一切なく国の負担になります。
はい、はい、多分ね、なんか説明を受けてもよくわからないし、自分の介護認定ってどうかなってわかんないって方も多いと思いますので、気軽にじゃあまず相談していただければいいですかね。
はい、
はい、じゃこちらの相談の、お電話の方はどちらでよろしかったですか。
こちらはですね、弊社一般社団法人クロコ日本財団在宅看護センターチームクロコの代表番号0568-65-6789の方にお電話いただければ、
はい、
専門家が分かりやすく説明させていただきたいと思います。はい、ただしですね、電話だけじゃなくどうしても来てほしい、来て直接説明してほしいという方も中には多数見えます。その際もお時間を調整させていただいて、はい、その方に合った時間にですね訪問させていただければと思っておりますので、ご遠慮なく電話してほしいなと思います。
はい、小牧市にあるんですが、この3級エリアでいきますと尾張旭市も瀬戸市も対象ということですね。
そうです、はい、
サービス提供地域になりますので、ぜひまた後ほどお伝えしますが 0568-65-6789 0568-65-6789こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。さあ、じゃあまた後半にね、どうして看護師さんになろうと思ったか、はい、不思議ですので、また後半にそんな話もお伺いしたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは一般社団法人クロコ代表理事センター長の岡義信さんです。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは一般社団法人クロコ代表理事センター長の岡義信さんです。さあ、看護師になった頃は本当に男性が少なかった、はい、ということですけど、またなんで看護師さんになろうと思われたんですか。
そうですね、小さい頃からナイチンゲルに憧れてたということは全くありません。お恥ずかしいところ、私はですね、北海道の函館の、田舎、漁師の、町に生まれ育ちました。
北海道なんですね。
そうです、
は
い、周りは何もない状況で、その中で育っていく中で、正直、こういったところでは、生活していきたくないな、もっと都会に出ていきたいなということで、高校卒業とともに愛知県の方に まあ、出てきました、
はい、
で愛知県でもすぐ看護師になるために出てきたんじゃなくって、まあ、少し、まあ、何をしていいかっていう
なんか知り合いがいらっしゃったんですか、
はい、いとこの、まあ、お兄さんがいたのでそちらの方を少し頼って、
まあ、
北海道から出てきてその中で生活していく中で、まあ、知人食事を通して、まあ、知人と知り合ったのが、まあ、その頃の准看護師っていう免許を持った男の方なんですね、でそういった、まあ、方々の仲間と、まあ、しょっちゅう食事、まあ、お酒を交わすことによって、そして、まあ、看護っていうのはこういうものだぞ、すごいいい仕事だぞ、将来20年後30年後きっとやっててよかったと思うぞっていう熱く語っていただいた男性に、まあ、影響され、だったら今のお仕事を辞めて、一度看護助手っていうものをやってみようってことで、
その時は別の仕事をしてたんですね。
そうですね、
愛知で、
はい、まあ、普通のあのものを作る仕事をしていたんですけども、その中で少しちょっと看護の方に興味があったので勉強させていただいて、まずは准看護師っていう免許を取りました、
はい、
その後准看護師を取っていく中でこれはちょっともうちょっと勉強したいな、専門性を学びたいな、上の知識を得たいなということで、まあ、いわゆる正看護師っていう学校に入りました。でその後ですね、まあ、県立の看護学校に入ることができたもんですから、その流れの中でまあ、恩師がですね、せっかく県の恩恵を受けた学校で卒業していくので、まあ、愛知県の職員になりなさいっていう、まあ、こともあって、愛知県コロニーの方に、まあ、就職するって形で、まあ、今がある一つのきっかけかなというふうに思っております。
じゃあ、まあ何気なく、まあ、お友達とか仲間の勧めでやってみようかなと思ったことが、はいはい、まあ、准看護師さんからスタートして正看護師になり教員にまで、
はいはい、
まさかという感じですかね。
まさかですね、ただやはりなんか看護が好きっていうのは今はもちろんなんですけども、やはり人が好きだったり地域が好きっていうことが根本にあったので今があるのかなっていうのが、今か振り返ってみれば私の大事にしている、まあ、思いなんです。
本当ですね、はい。まあ、じゃあ今ね、こちらにもチーム黒子というふうに書いてあるんですけど、はい、どんなチームを作っていきたいですか？
そうですね、私どもだけでは地域の福祉医療は支えることはできません、もちろん医師をはじめ地域の、まあ、ご本人さんを中心として、まあ、配偶者、家族、福祉事務所、社会福祉施設、あとは民生委員、ボランティアの方、または普通の職場、学校、さまざまな方々と手を組んで情報を共有し、その方に必要な、まあ、看護をご提供するということで、やはりチームを組んで前に進みたいという思いからチーム黒子ということにしております。
なるほどね。まあ、でも中心には、まあ、ご本人というか、はい、当事者の方がいらっしゃって、はい、それを支えていくには、まあ、一つのところだけではなくいろんな人たちが手を取ってその人を支えていくっていうことですよね。
そうですね、それがなければ地域の福祉は支えることができないっていうふうに私自身考えておりますので、
はい、
はい、
こちらの事業所を先日お邪魔させていただきましたが、はい、まあ、本当に綺麗で素敵な、いろいろこう考え尽くされているなという配置だったんですけど、はい、すごいなと思ったのは多目的ルームがあって、はいはい、これ貸し出しもされてるんですね。
そうですね、弊社はですね約30畳ほどの多目的ホールということで、はい、こちらの方は医療者だけではなく地域の方々にも無料で開放するという形をとっております。
でもそういうことですとこう地域連携ですとか、はい、例えば、まあ、関係ない団体だなと思っても、はい、どこでこう地域の縁ってね、
そうです、
生まれるかわからないので、はい、そういう意味では大切ですね。
そうですね、やはり、まあ、地域密着型を取っていくためにはですね、やはり地域の方々をはじめさまざまな方々と連携を取っていくことが、まあ、必要だというふうに考えておりますので、そのためにはその場所というものを持っていなければやはり話し合うこともできないし集うこともできないということから、ステーションはその代わりにですね訪問看護ステーション、まあ、 介護ステーション居宅のスペース、はい、事務所自体は少し狭くなってしまったんですけども、まあ、こちらも職員の、まあ、同意も得て、できる限り多目的ホールは広く、まあ、楽しくみんなが集まれる場所にしてほしいということで、このように約30畳の広場を作っております。
はい、まあ、そういうなんかいろんな観点からすぐに起業も多分できたと思うんですけど、うん、あえて日本財団の方で勉強されたっていうところがこう生きてきているのかなっていう気がしますね。
そうですね、やはり日本財団で学んだ考え方っていうのは、うん、単に起業して一つの事業を、まあ、やるっていうだけではなく、さまざまなも枝葉を学ばさせていただいた中で、はい、このようなですね、ただ営利型の組織ではなく、まあ、周りにボランティア、地域に福祉という思いを強くさせていただいた学びの場でもあるのかなというふうに今振り返って考えております。
そうですね、はい、まあ、まだスタートしたばかりなので夢は広がる一方だと思うんですけど、はい、まあ、これから当面のこう目標とかありますか？うん、
当面の目標はまず一緒に働いてくれる志の高い方とのですね、はいはい、まあ、話し合いもちろんなんですけど、そういった方々を一人でも多く集ってですね、この私どもが考える、まあ、事業所のですね、まあ、推進ということを第一に考えていきたいなと考えております。
はいはい、まだまだスタッフもじゃあ募集ということで、はい、今もうもちろんすでに働いていらっしゃる方何人も見えるんですが、はい、男性もやはりいらっしゃるんですね。
はい、男性は現在3名、
はい、
で10月に1名入ってくる予定になっております。
はいはい、岡先生でしたから。
そうなんですね、
教え子の皆さんも、
はい、そうですね、中に教え子は2名はい、入れて、今後、ま、学生も教え子も何度も、何人も来ていただいて見学には来るんですけども、うん、ま、卒業ししばらく経った時に、ま、一緒にこのステーションで働かせてくださいという学生も結構見えますので、
はい、
ま、将来がちょっと楽しみだなというふうに思っております。
本当ですね、
はい、
ある意味力仕事って力が必要だった必要な場面もありますし、はい、同性介助が、ね、求められるシーンもありますので、はいはい、やはり女性男性問わず欲しいですもんね、
はい、欲しいですね。やはりこういう仕事をしていく以上ですね、何よりも人が大事っていうことですね、はい、したがって少しでも多くの方々がうちの職場で働きたいという方が見えましたらですね、
はい、
一緒に前に進んでいきたいなと思っております。
はい、ぜひぜひ、こちらは小牧市城山3丁目にあるんですが、まあ、10日台ですよね。
そうです。
はい、で訪問看護ステーション、訪問介護ステーション、そして、ケアプランセンターとなっております。営業が月曜日から金曜日9時から午後6時ですが、24時間365日緊急対応強化ということで、
はい、
サービス提供地域も小牧をはじめ春日犬山、扶桑町、大口町、岩倉市、江南市、豊山町、尾張旭市、瀬戸市と範囲広いですね。
そうですね、はい、
はい、ぜひじゃあ働きたいという方、また利用についていろいろ聞いてみたいという方、問い合わせはこちらです。0568656789、 0568656789、 ホームページもありますね。
はい、新たにですね、少し今開催前して10月1日に、
はい、ま、
リフレッシュって形で大々的にですね、
はい、
もっと詳しくオープンしますので、はい、解説しますので、ぜひですね、はい、見てほしいなと思っています。
はい、黒子の子が衣装のいいですので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ最後に一言岡さんからお願いいたします。
はい、これから大事な事業と一つとして地域に生き生きと安心して生活できるまちづくり、誰もが輝く明日へのパートナーとして頑張っていきたいと思いますので、ぜひ日本財団在宅看護センターチーム黒子のことをよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日は一般社団法人黒子代表理事センター長の岡義信さんに出演していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。